説教奈良ころび八起小宮松義牧師。
先週木曜日はイエス様の昇天日でありましたので337番を歌いました。続いて、毎年のことですが510番を一緒に歌っていただいたのは、今日が母の日だからであります。私の母は前にもご紹介しましたように、昨年9月にですね特別養護老人ホームに入りまして、認知症が進みまして、何の語りかけてもほとんど何も言葉が返ってこない、そういう状態であります。本当にこの祈りの人であったんですけども、今は祈ってるのかどうかすらも全く分からなくなりました。ただ今は、前は祈りの人でありましたが、今は祈られる人になったんだなと、そんなふうにこう思っているわけであります。さて、聖書でありますが、前回までステファノの箇所を何回かに分けてご一緒に読んでまいりました。そして前回の箇所でステファノは殉教をしたわけであります。神を冒涜したユダヤ人が最も大切にしていた宗教上の施設でありますエルサレムの神殿、そしてモーセの律法を汚した罪で石打ちの刑にされたわけであります。そのステファノの最後の言葉はイエス様に対する祈りの言葉でありました。皆から石、最高法院の面々から石を投げられつつ、ステファノは前回の7章60節でこのように大声で叫んで祈りました。主よ、この罪を彼らに負わせないでください。それはまさに自分に向かって石を投げつけ殺そうとしている者たちの罪の許しを願い、救われることを願って祈った。それが最後の言葉であったわけであります。でそのそばにはやがてキリスト教会最初の世界伝道者となったと言われるパウロ、当時はまだサウロという名前でありましたが、サウロが立っていました。このステファノの最後の叫びは、このステファノを迫害する側でありますサウロという若者、このサウロの心に届いたのでありましょうか。届いてほしい、そんなふうに思うんですけども、この時はまだサウロの心を揺り動かすには至らなかったわけであります。この時はまだステファノの祈りは何も聞かれていないように見える。その証拠にサウロは今日の箇所でありますけれども、さらにこのキリスト教会に対する迫害に奔走するわけであります。ですからステファノの最後の叫び祈りは神様に聞き入れられなかったように一瞬見えるんですけれども、しかしこの後サウロが改心をする時に至りまして、確かにこのステファノの自分の命と引き換えにしたようなこの祈りは聞かれていたと、そういうことを私たちは後に知るわけであります。そのようにこの祈りは確かに実を結ぶというのもこのステファノの祈りの証しているところであるかと思います。先ほどの賛美歌510番で母が私たちの救いのために祈っていた、そういう賛美歌でありましたけれども、その賛美歌のようにですね、祈りは種まきであります。種をまかなければ芽は出ませんし花も咲きません、実を結びません。ですから祈りは種まきである、そのように言うことができる。それは確かにその時は何も起こらなかったように見える、そういうこともあるかもしれないけれども、やがてそれは花を開いて実を結ぶに至る、そういうことを信じて私たちも祈るわけであります。 そしてこのステファノの最高法院での演説ですね、長い弁論によりまして、それは聖霊によって語ったものでありますけれども、学んでまいりましたように、それまでの宗教、まあ、いわゆるユダヤ教との立場の違いが鮮明にされたわけですね。それまでキリスト教会は今までと同じように、他のユダヤ人と同じように宗教生活、信仰生活を送っていた。エルサレムの神殿にお参りし、その神殿で捧げられる生贄の礼拝に参加し、またモーセの律法を遵守する。しかし、このステファノの弁論が明らかにしていますように、実は大きな違いがイエス様の十字架によって生じた。そのことがはっきりしたわけであります。ユダヤ教と分離していく。ユダヤ人の指導者たち自身もですね、このイエスをキリストと信じる、このキリスト教会に属する者が、自分たちの宗教と違う。そういうことに気がついて、迫害を始めた。そういうふうにこう言っていいでありましょう。今日読んでいただきました8章の1節、その日エルサレムの教会に対して大迫害が起こりと、こう書いてあります。この大迫害というのが具体的にどういうレベルの、あるいはどういう内容のものであったかは書かれていないから、詳しいことは分かりません。おそらくその後の聖書の展開などを読みますと、この大迫害というのは一時的なものであったということができると思います。まあ、サウロ自身は迫害を続けていくわけですけれども、この時記されているような大迫害というのは、おそらくはステファノの弁論に対して逆上したこの最高法院、それが石打ちの刑にステファノを付したわけですが、そのことの興奮した熱狂的なユダヤ教徒の意識が高まって大迫害が起こったんだと、そういうふうにこう思われます。まあ、おそらくこのですね、その内容は捉えてみない石打ちの刑に、キリスト信徒を石打ちの刑に付したというのではなくて、おそらくこの指導的な立場にいた人、あるいは目立った人、あるいは前から目をつけていた人たちを捕らえてですね、そして牢に入れ、そして鞭打ちの刑に付したというようなことではなかったかというふうに思います。まあ、鞭打ちの刑といってもそれは大変、残酷な刑であるわけですけれども、まあ、そういったようなことであったかと思います。ただこの使徒言行録をお読みになって分かりますように、この使徒言行録を書きましたルカはですね、その迫害についての苦しみ、あるいは悲惨さっていうものを一切書いてないんですね。まあ、そういうこの怒りや憎しみ、迫害するものに対するですね、そういうものを全然書いてない。これは不思議な感じがいたします。こんなひどいことをされた、こんな残酷な拷問を受けた、そういうことが書いてあっても良さそうなもんなんですが、そんなことを全然書いてないんですね。それはやはりこの迫害する者の罪を糾弾していない、そういうふうに言えるんですね。つまりこれはステファノの最後の祈りのように、自分たちを迫害する者の罪を許す、その許しの上に立っているということができます。ですからこの迫害に対して怒ったりですね、あるいは迫害する者の罪を糾弾したり、あるいは嘆いたりしていない、そういうことが言えると思います。さらにはですね、これはイエス様の予言の成就とも言えるんですね。イエス様は十字架にかかられる前、弟子たちに対してイエス様を信じる者がやがて迫害されるということを予告してらっしゃるんですね。例えばルカによる福音書では21章7節から19節、ここではイエス様が 弟子たちにこの世の終わりの時のことを予言しておられるわけですが、こういうふうにこの21章の12節でおっしゃってるんですね。しかしこれらのことがすべて起こる前に、人々はあなた方に手を下して迫害し、街道や牢に引き渡し、私の名のために王や総督の前に引っ張っていく。こういうふうにイエス様はもう予言しておられるわけです。ですから、まあこの迫害もまた突然発生したわけでありますけれども、キリスト信徒たちにとっては、まあ、想定外なことではない。いや、想定内のことであった。そういうことがこう言えると思います。さて、そして、その8章の一節の続きですが、使徒たちのほかは皆、ユダヤとサマリアの地方に散っていったとこう書いてあります。まあ、この細かいことなんですが、この散っていったという言葉ですが、これは原文を正しく訳すとですね、散らされたなんですね。まあ、どっちでもいいじゃないかと思うかもしれませんが、まあ、原文は散らされたと、受け身形、自動体というんでしょうか、この受け身形の形になっている、散らされたと。つまりそれは、自分たちの意図に反してですね、迫害によってエルサレムから他のところへ散らされたと。あれ、もっと言うならば、神様によって散らされた。まあ、そういう意味が込められていると思います。神様によって散らされた。もちろん迫害は神様が起こしたわけではありません。しかしその迫害が起こることも神様がご承知であったという前提に立てばですね、これはエルサレムから他のところへ神様によって散らされたと、こう読むこともできるわけです。なぜ神様が散らされたのか、まあ、使徒たちは教会を守るためにとどまっているわけですね。しかしその他の者たちは皆、まあ、この皆というのもキリスト信徒全員という意味ではないと思います。おそらくここで言っているのはガリラヤとか他から出てきていたキリスト信徒たち、あるいはキリスト教会の伝道者たち、フィリポもその例でありますけれども、そういった人たちがエルサレムから散らされた、こういうことだと思うんですね。でどうしてじゃあ神様がエルサレムから他のところへ散らしたのか、迫害というものさえも用いてですね、散らされたのかということなんですけれども、私たちはですね、イエス様の福音伝道の世界伝道、世界宣教の予言を思い出したいんですね。そうしますと、この使徒言行録では一章の8節でイエス様は天に昇られる前、弟子たちにおっしゃいました。あなた方の上に聖霊が下るとあなた方は力を受ける、そしてエルサレムばかりでなくユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となると。そのようにこのユダヤとサマリア、さらには世界の地の果てまで私の証人となる、まあ、こういうふうにイエス様は弟子たちにおっしゃってるんですね。あるいはこの有名なイエス様の大宣教命令、これも天に変えられる前ですけれども、マルコによる福音書の16章の15節です。このように人たちに向かって、弟子たちに向かっておっしゃっています。全世界に行ってすべての作られたものに福音を述べ伝えなさいと、こういうふうにこの命令しておられるんですね。だからこの世界中にキリストの証人、キリストの証人というのはキリストの語られたこと、そして復活、十字架と復活の証人ということですね。その福音を世界に述べ伝えなさいとイエス様はおっしゃっていた。ところが今までこう学んでまいりまして、使徒たちはじめキリスト信徒たちはユダヤの中のエルサレムにとどまっていたわけですね。そして、言ってみればそこにとどまっていた。 そうしますとこれはイエス様のおっしゃったこととちょっと反するわけなんですね。それでイエス様が主がですねこの迫害という出来事を通して、まあ、いわば強制的に伝道者たちを散らば世界エルサレム以外のところに散らされた、こういうふうに考えることができるわけです。いつまでもユダヤのエルサレムにとどまっている教会に対していつまでとどまっているのかとこう主がおっしゃらんばかりにですねこのステファノのことをきっかけに起こった迫害を通して他の地方に散らされた。同時にイエス様のことがそれらの地方に述べ伝えられている、まあ、そういうふうに読めるわけであります。そして4節からのところではそのまあ、ステファノと同じくですね使徒たちを助けるために選ばれた7人のうちの1人である伝道者フィリポのこと通してのことが書かれているわけです。でフィリポをはじめ4節では散っていった人々は福音を告げ知らせながら巡り歩いたとこう書かれているわけです。でフィリポはサマリアの町に下って人々にキリストを述べ伝えた、このように書かれています。でサマリアっていうのは、まあ、地図で見ますとエルサレムとかのあるユダヤのすぐ北、隣接しているわけですね。そのさらに北にはガリラヤがあるわけです。ですからガリラヤとユダヤの間に挟まれた地方であります。でこれはまあ、純粋なと言いますかユダヤ人イスラエル人ではないんですね。まあ、このイエス様のこの使徒言行録の時から遡ること750年以上前、アッシリア帝国によってイスラエルの北半分が占領されて滅ぼされ、そして多くの人が他の国々に捕囚となった、まあ、バビロン捕囚とは違うんですけども、連れて行かれたわけですね。代わりに外国から民をアッシリアが連れてきてそこに住まわせた。ですからイスラエル人の残った人たちと外国から来た人たちと、まあ、同居し、まあ混血していく、まあ、そういう民族的にはそういう人たちになります。ただしそのサマリア人もモーセの律法ですね、五書と呼ばれる旧約聖書の創世記から新命記まで、これは大切に守っていたわけです。ただし礼拝する場所がエルサレムではない、エルサレムの神殿ではなくてサマリア人はゲリジム山というですね、水曜日の祈祷会に出て、おられる方はそういうことを扱いましたので分かると思いますが、ゲリジム山で礼拝をしていたわけです。まあ、そういうことで、ありますから、このユダヤ人とサマリア人は仲が悪かったんですね。どっちが本当に礼拝する場所かという宗教上の対立もありました。またユダヤ人から見ればサマリア人というのは外国人の血が混じっている、そういう純粋なイスラエル人ではない、まあ、そういうこともあったでしょう。まあそういうことでユダヤ人とサマリア人はお互いに交際しない、まあ、交際しないっていうのは細かく言えば一緒に食事をしないんですね。一緒に食事をするっていうのは仲間であるという印です。まあそういうことをしない。でそのことは新約聖書でもヨハネによる福音書の4章のところ、まあ、いわゆるサマリアの女の箇所を読むと分かります。そういうわけでユダヤ人とサマリア人は仲が悪かったわけですね。ところがこの新約聖書では福音書ですね、イエス様がどういうことをなさったかという中で、今言いましたヨハネによる福音書の4章、サマリアの女との出来事ですね、それからルカ福音書の10章、良きサマリア人の例え話、それからルカ福音書の17章、イエス様が10人のハンセン病の患者をお癒しになった、そのうちの一人がサマリア人であり、そのサマリア人の元患者だけが戻ってきてイエス様にお礼を述べたということが出てきますが、まあ、ところどころにこうサマリア人が登場するわけなんですね。まあ、つまりこのイエス様によってサマリアに 種まき、福音の種まきがすでになされていた、こういうことができるわけです。でフィリッポは迫害によって散らされ、そして北に向かい、サマリアの、そのサマリア人の町に行って福音を述べ伝えた、イエス様のことを述べ伝えた、こういうことであったというわけであります。でその私たちは迫害が起こったっていうのは、まあ、なんで神様はこんな教会に対する迫害をお許しになったのか、こんなふうにこう思ってしまうわけですね、まあ、くじけてしまいそうになるわけです。ところがこのフィリポもですね、迫害されてサマリアに行ったんですけれども、どうして迫害が起こったんだろうか、なんでこんなことになったんだろうか、なんていうこの迷いや疑問が全くないんですね。福音を告げ知らせながら行った。しかもサマリアの町って全然この以前と変わらないようにキリストを述べ伝えたというわけなのであります。そして迫害はありましたけれども、キリスト、サマリアにキリストのことを述べ伝える、つまりサマリア伝道が主の御心であるということは、はっきりということができるんです。それはこのサマリアで今今日読んでいただいたように多くの奇跡が起こってるんですね。この悪霊に汚れた霊に取りつかれた人から悪霊が出ていく、また多くの中風患者や足の不自由な人が癒される、これは神様のなさった技、すなわち奇跡であります。神様がそうなさっている、人間にそんな力があるわけじゃありません。それはもう聖霊、神様の奇跡なんですね。ですからサマリアに行ってフィリポが伝道した、これが主の御心であったということは、フィリポを通して奇跡が起こっているということをもって私たちはそうだとご理解できる、ああこれがサマリア行くということが主の御心だったんだな、エルサレムにいつまでもとどまっているんじゃなくて、すべての国に向かってイエス様のことを述べ伝える、これが主の御心であるということがここで分かるわけです。こうして教会はついに世界伝道へと歩みを始めるわけなんですね。その第一歩がサマリアであるということであります。さて今見ましたように、迫害されても福音を述べ伝えていった、こう四節に書かれているわけです。で先ほど言いましたようにですね、迫害される、ステファノが石にも投げつけられて殺される、教会が蹂躙される、捕らえられて拷問にかけられたりしているわけですね。あるいは鞭打たれる、こんなことがどうしてまかり通っていいのかと、まあ、普通でしたらですね、これは恨みですね、あるいはこの迫害者に対するひどい怒り、またこの神様の御心に対する疑い、そして自分たちがしているこれでいいんだろうかっていう迷い、苦しみ、そうしたものがこのでいっぱいになるんじゃないかと思うんですね。そういう迫害が起きますと、またこの散らされたわけですから、生活の場を離れるわけですね、伝道者たちやガリレアから出てきた人たち、そうするとこの暮らしも困るわけですね。どうやってこの生活していったらいいのか、こういう問題にたちまち直面するわけであります。ですからそのように普通こういう迫害、大迫害が起こった、神の御心を疑い、自分たちがしていることがこれでいいのかという迷い、あるいは迫害者に対する怒りや憎しみ、まあ、いろんなものがこう湧き上がってきてですね、挫折するんじゃないかと普通思わないでしょうか。ところがこの人たちは、キリスト信徒たちは、散っていた人々は福音を告げ知らせながら巡り歩いたと書いてあるわけです。もう全然挫折していないんですね。もう何があっても、打たれても罵られても穴に伏されても 迷いや疑問が生じるどころか全然へこたれずにキリストの福音を述べ伝えている、まあ、そのことも思い煩わずにですね、こういうことであるわけです。大変こう驚きます。まさに七転び八起きという説教題をつけさせていただいたんですが、その通りの言葉であります。で、余談ですが、この七転び八起きという言葉に私は興味を持ってですね、これいろいろ調べたんですが、私が調べた本などの中ではこの語源がはっきりしないんですね。七転び八起きっていう言葉は日本のことわざになってるんですが、はっきりと確定していない語源が。もうご存知の方があったら教えていただきたいんですが、私はですね、こう七転び八起きってやっぱり聖書の言葉じゃないかと思うんですね。この例えば新旧約聖書箴言ですね、箴言の24章16節こういうふうにこう書いてあります。神に従う人は七たび倒れても起き上がると、こう書いてあるんです。で、まあどっからどう伝わったか知れませんが、これがルーツになってんじゃないかというふうにこう私は思うわけです。まあそうでなかったとしてもですね、神に従う人は七たび倒れても起き上がる、これは七転び八起きですね。この七転び八起きという言葉はまさにこのキリストの福音信仰にふさわしい言葉だと思わないでしょうか。普通ですね、七たび倒れたらもう起き上がれないわけであります。私なんかこう前にもお話ししたように、まだキリストを信じる前、一回挫折して立ち直れなかったわけですね。普通七たび挫折したらどうしたって立ち上がれないわけですが、その聖書は、聖書によれば神に従う人は七たび倒れても起き上がるという箴言が言っている通りであります。つまり自分で起き上がるんじゃなくて、神様イエス様は助け上がらせてくれる、起こしてくれる、こういうふうに読めるわけなんですね。ですから七転び八起きっていうのはまさにこの神を信じる者、キリストを信頼する者にとってはもう何度でも起き上がる、こういうふうなことではないかと思います。で、この起き上がるということはですね、その前に倒れてるから起き上がるわけですね。ですから箴言の24章16節、神に従う人は七たび倒れても起き上がる。まあ、起き上がる方にこの目が行きますが、その前に七回倒れてるわけです。つまり神様を信じているにもかかわらず、倒れるようなことがあるんだと、いいことばっかりじゃない、挫折 してしまうような出来事、苦難や苦しみ、まあ、今日で言えば迫害ですね、こういうことが起きるということが前提になっている。七度倒れるんです、やっぱり神様を信じても。でも神様を信じたらどこが違うかって言ったら、そう起き上がるっていうところが違うわけです。神様を起こしてください、終わりじゃない、挫折も迫害も終わりじゃない、それをイエス様が生きておられる、復活のイエス様が生きておられる、聖霊がおられるからです。それゆえ倒れても迫害されても失敗されても、失敗してもですね、苦しんでも進んでいくことができる、いや進んでいくことができるというよりも、神様がそのように助けてくださる、バックアップしてくださると、こういうふうに信じることができるわけです。散っていった人たちは嘆いたり悲しんだりしたんじゃない、全然へこたれずに福音を告げ知らせながら巡り歩いた、その結果サマリアで予期せぬ素晴らしいことが起こっていくわけであります。使徒パウロはですね、テモテへの第2の手紙4章2節でこのように述べています。御言葉を述べ伝えなさい、折が良くても悪くても励みなさい。つまりこの、この悩んだり困ったり考えたりせずにですね、どんなこの災難や困難や試練やいろんな問題や失敗を、まあ、失敗自分がしてもいいんです、そんなことがあったとしても御言葉を述べ伝えなさいとパウロは言ってるわけです。これは大変 素晴らしいことですね。つまりどんな失敗や挫折や困ったことがあったとしても、それは神様が起き上がらせてくださる、述べ伝えることができるってことは神様がそこにおられるってことです。つまりどんな状況であっても主の御言葉を述べ伝えるよとこうおっしゃっておられるというのは、どんな状況であっても神様は絶対見放さないっていうことでもあるわけですね。どんな状況であっても、時が良くても悪くても、世の中悪くても良くても、そんなことは一切関係ない、御言葉を述べ伝えなさいとこう私たちは主によって命じられているわけであります。これは誠に感謝のことです。時が悪いと言って恨む必要もなく、世の中が悪いと言って嘆く必要もない。どんな時であっても神様はおられ、福音を述べ伝えることを支持しバックアップし、主の印を見せてくださる、そういうことであります。今年度も東教会もキリストの福音を述べ伝えるものでありたいと思います。お祈りいたします。父なる神様、あなたはどんな時であっても主イエス・キリストの十字架の取りなしのゆえに私たち一人一人をお見捨てになることはなく、またこの教会をお見捨てになることもありません。どうぞこのことを確信させてください。どうぞ兄弟姉妹たちの歩みを聖霊が共に歩んでくださり、七転び八起きのその神の技をなさしめてください。どうかこの一週間も主が共に歩まれて、あなたの良きことをお示しくださいますようにと心からお願いいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。